1.12 月定例会のあらまし。12月定例会は11月24日から12月22日までの29日間の会期で開催されました。初日には人事案件である人権擁護委員3名の推薦を全会一致で適任としました。また関西本線弥富駅自由通路新設及び橋上駅舎化工事の協定の変更について、はじめ8議案と給食費の無料化及び子育て支援の拡充を求める請願、はじめ2件の請願が提出されました。中日には令和5年度弥富市一般会計補正予算第5号はじめ8議案が追加上程され、所管の委員会に付託しました。これらを所管の委員会において審査し、議案はすべて原案通り了承され、請願は不採択としました。最終日には令和5年度弥富市一般会計補正予算第6号はじめ2議案が追加上程され、提案され18議案はすべて可決し、請願2件は不採択としました。また発議第5号反転米カメムシ類による農作物被害に伴う早期駆除支援及び収量減少に伴う経済支援を求める意見書の提出については、全会一致で可決しました。本会議初日、議案質疑。弥富市立学校設置条例の一部改正について。質問、廃校にあたり地域住民への意向調査などは行ったのか。答弁、小中学校 PTA の代表や地域の保育所保護者代表、区長の意見を聞いた。質問、どのような理由で統廃合に至るのか。答弁、児童数が減少傾向にある各地区の児童・園児を持つ保護者を対象に実施したアンケートで、現状維持よりも再編統合を含め変化を求める意見が多く聞かれた。質問、廃校後の計画は。答弁、小中学校統廃合推進計画部会にて協議検討している。関西本線弥富駅自由通路新設及び橋上駅舎化工事の協定の変更について。質問、工事協定金額が8億3000万円増額の理由は。答弁、新型コロナウイルスや世界情勢の影響による急激な資材価格及び労務費の上昇によるものである。資材価格の上昇によるものが7億2000万円、労務費の上昇によるものが8000万円。質問、名古屋鉄道が増額計上されなかった理由は。答弁、鉄製品使用量が JR ほど多くないなどの理由。質問、さらなる削減の可能性はないか。答弁、整備を進める中で鉄道事業者と削減項目を検討し、コスト削減に努める。質問、削減による機能低下や不便にならないか。答弁、これまでに検討してきた計画を損なうことがない範囲で工事費削減検討を行ってきた。質問、市は協定金額の上限の許容範囲を持っていたのか。答弁、上限の許容範囲を定めてはいない。質問、この金額を受け入れなければならないのか。答弁、資材価格及び労務費の上昇による協定金額の増額変更であり必要。質問、南口エレベーターの兼用化で南口上下移動の輸送能力は半減するのか。答弁、全体の輸送能力は減少することになるが大きな影響はないと考える。質問、エレベーターの設置費用1基の価格はいくらか。答弁、概算で1基あたり約5000万円を見込んでいる。質問、兼用した場合の維持管理費の負担割合は。答弁、一定の負担割合において両者が負担するものと考えている。本会議 最終日、議案第35号に対して可決。討論。賛成、佐藤仁志議員。教育を受ける中学生のより良い教育環境の整備に向け、不断の努力を求める。反対、那須英二議員。プールなどの対応が未確定で、地域住民との話し合いも不十分。議案第36号に対して可決。反対、那須英二議員。老朽化とはいえ、使える施設であり、地域住民との懇談を行い、方向を決めるべき。議案第39号に対して可決。反対、板倉勝則、佐藤仁志、加藤昭義議員。さらなる協定金額も考えられる中、税収が同じように上がるか不透明で、再検討し軌道修正が必要。事業内容にも不可解な部分が多い。市民に説明し合意を求めるべき。議案第40号に対して可決。反対、那須英二、佐藤仁志、加藤昭義議員。20年返済で年3000万円近く返済が増額され、ピーク時に約2億円に上る。1世帯あたりで言えば20万円を超える債務負担であり、市民生活に大きな影響を及ぼす。構造的な部分から見直すべき。議案第42号に対して可決。反対、板倉勝則議員。多くの市民が給与は上がらず、賞与はもっと期待できない状況。市民の理解が得られるのか疑問がある。議案第43号に対して可決。反対、板倉勝則議員。物価高騰などで大変な生活環境に置かれている市民感情から見て、理解は得られにくい。議案第47号に対して可決。反対、那須英二議員。特別職の報酬を上げるのは市民に理解が得られない。請願第2号に対して不採択。討論。反対、堀岡俊樹議員。給食費無償化を行っている自治体の 73% が人口1万人以下の町村。本市では食材費のみで、それ以外の約6割の経費は公費負担。無償化を実現させるには、自治体間格差を生まないためにも、国主導で行うべきと考える。本請願に対して賛同する部分もあるが、市の範疇を超える部分、局所的な要望、子育て支援の拡充というには、具体性を欠き偏った内容である。賛成、那須英二、佐藤仁志議員。物価高騰の中で、より一層子育て世帯の負担は大きくなっている。今こそ支援の拡充が必要。総合計画が目指しているものとも一致しており、可能な限り政策の実現を図っていくべき。請願第3号に対して、不採択。討論。反対、鈴木みどり議員。高齢者への給食サービス事業では、利用しやすいような改善が図られている。また、十四山福祉センター内の喫茶でチケットサービスを利用して会話を楽しんでいる。買い物支援サービスの開始、高齢者向けのタクシーチケット配布の緩和、75歳以上の方は無料で金ちゃんバスが利用できるなど、高齢者対策は十分取り組んでいると思う。賛成、那須英二、佐藤仁志議員。年金が減り、物価高騰の中で、高齢者にとって、国民健康保険税や介護保険の負担も大きい。市内で生活しやすいよう、公共交通を早急に改善すべき。総合計画が目指しているものとも一致している。意見書の提出。斑点米カメムシ類による農作物被害に伴う早期駆除支援及び収量減少に伴う経済支援を求める意見書の提出。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、 財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣。